からグリーンコミュニケーションご案内役松岡千鶴です。この番組は女性とそのご家族の一生涯をサポートする足立病院、空間を通じて未来を素敵にデザインするローバー都市建築事務所、欲しいものがきっと見つかる文具タグ、企業経営をサポートする豊田会計事務所のご協力でお届けします。今日からグリーンコミュニケーション。この番組では私たちの住む京都から環境、平和、芸術、健康、食の問題などを取り上げ、地球に優しい生活スタイルを提案します。さあ、今日は生放送でお届けしておりますが、9月17日、9月も半ばを過ぎました。週末はこの台風、もう本当に U ターンして右折してと、もう曲がらんでいいのにっていうね、あの台風本当に、まあ、迷走と言っていいのか、まあ、気圧配置とかいろんなものの影響だと思うんですけれども、週末は、台風の行方が気になるところです。ラジオを聞きの皆様も今後の台風情報は十分にご注意ください。さて、今回は日本の美意識で世界初に挑むという、そんな著書を今月ダイヤモンド書から出版されました株式会社細尾代表取締役細尾正孝さんにお越しいただきました。大変忙しい方です。こんにちは。
どうもこんにちは。今日よろしくお願いいたします。
よろしくお願いいたします。日々忙しいんではないでしょうか。
そうですね、まあ、ちょっとバタバタ、ちょっとこの著書の件もありましたので、
はい、
何かこうあっという間にこう一日が過ぎているような感じはあります。はい、
そうですか。はい、細尾さんはこの今ご紹介しました株式会社細尾代表取締役という、まあ、こういうお役目以外にもいろいろありますが、はい、マサチューセッツ工科大学 MIT、
はい、
メディアラボディレクターズフェロー、それから一般財団法人ゴーン、
はい、
ゴーンっていうんでしょうか、
ゴーン、
はい、はい、代表理事としてご活躍です。他にもいろいろされてるんです。まずはですね、まあ、ラジオを聞いてらっしゃる方が細尾知らないぞという方もおられると思います。はい、細尾ってどんな会社なんでしょうか。
そうですね、弊社は西陣織の織物をですね、ずっとやっておりましてですね、まあ、元禄元年から、
元禄元年、
はい、1688年になりますかね、
はい、
からまあ織物に携わってですね、
はい、
でそこからちょうど1923年に私の曽祖父の代に、織田に加えてですね、問屋業もやるようになりまして、
はい、
でこちらは今ですと日本全国の北海道から沖縄までのさまざまな人間国をはじめとする染色作家さんの、まあ、作品だったり工房、そういったものを全国の今でしたら着物の専門店さん、百貨店さんに今卸していくと、ある意味は着物のプロデューサー、ディストリビューター業みたいなものを、まあ、100年前始めて、まあ、そうした西陣の織屋とですね、
はい、
問屋、この2つの顔が、まあ、弊社の基本的な特徴になっております。
あ、そうですか。
はい、
1866年、
1688年、
はいね、ご創業ということは、正隆さんは何代目でいらっしゃるんでしょうか。
僕で今12代目になります。
12代目、はい、そうですか。その12代目を継ぐというのはどうなんでしょう。ご気分と言ってはなんですが、いろいろ思いってあるかと思うんですけれども、はい、京都にはそうやって、創業400年とか、もっともっと、創業が古いところもあるかと思うんですが、それをこう継ぐっていうのはどんな感じなんですかね。
う
ん、
そうですね、実は僕、私の方はじゃあそこまでですね、家業に最初から戻ろうと思ってたわけではなくて、
はい、
実はもともと家業を継ぐつもりがなかったんですね。
はい、
でまあもともとは何かクリエイティブなことやりたいなというところで、最初は家業の西陣織がですね、はい、まあその伝統工芸だったりこう着物ってことがまあ近くにありすぎて、あまりこう自分にとってはこうクリエイティブなものに見えなくて、
当たり前のものっていう、
そうですね、あとはもうちょっと保守的な、守らなきゃダメなもの、
まあ、伝統という伝統産業みたいな感じ、
そうですね、変えちゃダメみたいな、
はい、
そんなやっぱり感触を自分で持ってしまってですね、
はい、
自分の人生はそうじゃないなと、もっとやっぱり何かをこう挑戦して、
はい、
ものをこう創造していく、そういうことをやりたいというところで、
ああそうですか、
はい、
それはこう著書の内容につながるので後ほど伺いたいんですが、
はい、
その ですね、まあ、西陣織が非常に大切なキーワードになるんですけれども、はい、結構西陣織って分かっているようで、よく分かってないんじゃないかなって思うんですが、はい、うん、西陣織ってどういうものなんでしょうか。歴史もありますし、特徴もありますし、こういうことを知ってほしいと、特徴、それから、まあ近年の状況、いろいろあるかと思うんですが、ちょっと、
はい、そうですね、
もうお時間をと、もう自由にお使いください。
いやいや、もうそうです、まあ、全部喋ると多分この番組全部を使っても足りないぐらいだと思うの で、 ちょっと割愛しながら重要なポイントだけお話しさせていただきますけれども、もともと西陣織とは起源が1200年前に遡りまして、1000年間京都が都だった間っていうのは、主なお客様というと、まあ、そういった天皇家、将軍家、あとは寺社とか仏閣、まあ、そういったさまざまな、ある意味お金に富をつけない人たちのもと、織物を、まあ、オーダーメイドで織り続けてきた、ここが一つの西陣の背景になります。
あ、そうですか、はい、ということは庶民の織物ではなかったということですか。
そうですね、分かりやすく、まあ、もちろん商人の裕福な商人なんかは江戸時代とかも着たりはしてたみたいなんですけども、はい、基本的にやっぱ晴れの織物、まあ、西陣より錦織とも言いますけども、まあ、故郷に錦を飾るって言葉の語源にもなっているように、基本的に憧れの象徴、なかなか手の出るものではなかったというところが、はい、この1000年間のですね、基本的な流れにはなります。
あ、そうですか、
はい、でこれがまあ一般に広がっていたっていうのがですね、まあ、明治以降ですね、まあ今まで、まあ、江戸時代ですと将軍家がまあ一番の多分パトロンだったと思うんですけども、
はい、
まあ、国の体制が大きく変わってですね、まずはその将軍家がいなくなってしまって、で天皇家もまあ東京に移られたと、まあ、そんな中で、
ね、晴天をつけですね。
そうですね、はい、その中も誰もその西陣織をそんな高いものを買うことができなくなるわけですよね。
そうですね、はい、そういう特別な位に位置する方がいなくなった、
うん、そうです、はい、つまりそ
れ新しい時代、
はいはい、なので西陣にとっては今までは、まあ、簡単に言ってしまうと、お金に富をつけないお客様のもと、はい、とりあえず美を追求し続けてきた、最高に美しいものを作って、それをまあ1年かけて納めて、
はい、
まあ、1年分のお金をいただいてと、まあ、そういった一つのエコシステムがですね、まあ、あったわけなんですが、まあ、それがバランスが取れなくなってしまったと、はい、でも明治西陣も疲弊するわけなんですけども、まあ、その時にやったのがですね、まあ、西陣のまあ旦那衆ってですね、まあ、3人の若い職人をですね、その当時の最先端の織物の技術がですね、フランスのリヨンにあるということで、まさにこう命がけでですね、船に乗ってですね、
その3人の、明治初期ですよね。
そうです、明治の初めですね、
はい、で3年とか5年とか6年とか、はいはい、
そうです、そのあたりです。
あ、そのあたりですね。
まあ、フランスなんでそれ言ったかというとですね、もともと西陣織の起源というか、その1200年前と申しましたが、もともとはまあ西陣織で先染めの紋織物といって、先に糸を染めて、紋織物って縦糸を上げ下げしながら、
それに対して縦糸を上げ下げ、
はい、縦糸を上げ下げして、それに対して横糸を入れることによって、はい、柄とかをまあ織り出していくという、まあ織り方ですね。
隙間を作って横糸を入れるということですか。
まあ、そうですね、
上げ下げというのは、
はい、そうです、はい、でまあ、そうすることによって、まあ、こう複雑な織物だったり、はい、こう柄を作っていくわけなんですが、まあ、それがもともとは6世紀に中国から空引き旗という旗がやってきて始まったというのが、
はい、
スタートでですね、
空引き旗って面白いですね、はい、めちゃくちゃ背が高いんですよね。
そうなんですよ、まあ、高さ高い、まあ、4メートルぐらい上に人が登って、はい、まず上に登ってる人がこう縦糸をですね、まあ、走行といって縦糸を上げ下げする、
はい、
まあ、操り人形の糸みたいなのがあってですね、それでまあ上の人が縦糸をこう上げると、でその上がってる間に次下の人がですね、まあ、2人がかりおるんですけども、こう糸を横糸を入れてガシャンと折ってっていう、本当にまあ上の人と下の人が息を合わしながら一つの織物を折っていくと。
すごいですね。
だから、
だからいろんな文化はやっぱり中国から伝わってるんだなっていうのが今のお話を伺っても分かりますね。
そうですね、まあ、お茶にしてもやっぱりもともとはそういった中国から渡ってきて、はい、まあ、それが日本なりの形で、まあ、今につながっているというところはあると思うんですが、
は
い、
元は空引き旗、
はい、そうなんです、はい、でまあ、そういう機構で織っていきますので、
はい、
やっぱり一日織れる量ってすごい限られるわけですね。でまあ、そういう形で織りながらも、まあ、1年かけてようやく一旦織ってですね、
それぐらいのスピードなんですか。
それぐらいだったと思いますね、はい、まあ、もちろん柄にもよると思うんですけども、
はい、
まあ、ある意味1年かけてようやく一旦織って、それをまあ納めしてですね、まあ、1年分のお金をいただいてと、まあ、そういう関係があった わけなんですが、
はい、
まあ、そこが明治になってですね、
はい、
そんなの買える人がいなくなってしまったと。
クライアントがいなくなった。
そうなんですよ、
はい、
で、まあ、西陣はその命運をかけて3人の若い職人をまあフランスのリヨンに送り込むわけですね、船で、はい、で、まあ、その当時やっぱりその職人たちがフランス語が喋れたわけでもなかったですし、まあ、本当にもう文字通りのしがけのですね航海で行くわけなんですけども、まあ、フランスのリヨンではですね、同じくヨーロッパでももともとは6世紀に発明されたサラベキバタが海を渡って、まあ、フランスも王様の織物なんか同じようなサラベキバタの気候でですね、当時はまあリヨンとかで織物が織られて、まあ、ベルサイユ宮殿とかそういうところに今収められてたわけですね。で、まあ、おそらくこれを1000年以上いろんな人が何とかこれを自動化できないかとか、
はい、
一人で降りるようにできないかって試してたわけなんですが、
それは二人がかりだったっていうことですね。
そうですね、
は
い、やっぱり二人がかりなら昔のこう文献とか見てて上の人と下の人が喧嘩したりとか息合わないと全然折れないとか、
もうもつれます。
そうなんですよ、はい、もうで、まあ、やっぱりこれを何とか一人で折れないかと、
はい、
で、まあ、やったの誰もまあできなかったんですが、まあ、1801年に一人の天才が出てきまして、これがヨセフ・マリー・ジャカールさんっていう方が、まあ、ジャガード織機というものを発明したんですね。で、これはどういう機構かと言いますと、パンチカードといってボール紙のようなものに穴が開いていて、この穴の開いているところだけ縦糸が上がると。つまり、あの人が上に登ってこの走行縦糸をこう自分で上げてた、この動きをプログラム化したわけですね。
すごい。
で、これを何百枚も重ねて、まあ、今まで人が一個一個手でやってたことが自動化プログラム化されたと。で、まあ、一人で折れるようになったわけですね。つまり新しい、まあ、イノベーションをですね、ジャガード織機がもたらしたわけです、
はい、
で、西陣も職人もそのジャガー最先端のジャガード織機を持ち帰って、
はい、
まあ、今までの素材とかそういったものは、まあ、そのままにですね、イノベーションを起こすことによって、同じように、まあ、そういった複雑な紋織物を、まあ、特に戦後とかこの100年は、まあ、一般の方にもですね、高級帯として展開できるようになっていったと。ある意味そういったテクノロジーによって、
はい、
まあ、美を民主化したわけですね。究極の美を皆さんにこう届けれるようになったと、
はい、
で、まあ、ここが一つのきっかけで、まあ、あの途中の航海で、はい、あの伊豆沖で船が沈んでですね、
一人の、
はい、職人は亡くなるわけなんですが、はい、まあ、そうやって命を懸けてですね、
はい、
最先端のテクノロジーを持ち込んで持ち帰ってくれたおかげでですね、今の西陣があると言っても、まあ過言ではないかなと。
はい、そうですか、ありがとうございますっていう感じですね。そうすると、その出来上がったそのジャガード織の織機で織った織物は、今みたいな特徴からこの多層構造っていうか複雑な織が可能になったということなんですか、はい、それは以前からできたんですか。
そうですね、以前から、まあ、西陣の織物っていうのは織物の中でもおそらくかなり複雑なもので、
はい、
まあ、それはあくまで美を追求する中で、まあ、いろんな技術だったり、
はい、
いろんな織り方っていうのが、まあ、蓄積されていったと。ただやはり、まあ、あの空引き旗の気候でやると、やっぱ人がそうやってやるわけですので、全部それが時間とですね、最終的にお金に跳ね返ってくるということがあったわけですけども、まあ、ある意味新しいその世紀の発明といいますか、
はい、
ジャガード織機が発明されたことでですね、まあ、それが多くの人に届けれるようになったっていうのが、まあ、一つのきっかけかなと思います。
そうですか、はい、そしてその着物にまつわる和装産業っていうのは、まあ、右肩下がりって言われてもう久しいんですけれども、うん、
はい、
今こうどういう近年の状況っていうのはどんな感じなんですか。
そうですね、まあ、西陣織につきましてもやはりこの30年でマーケットが10分の出荷量も10分の1に小さくなって、
はい、
まあ、着物マーケットもまあ10分の1に近い状態でですね、マーケット自体は小さくはなってます。ただまあなくなるわけではもちろんないとは思ってますし、ただまあ同じようなことを同じようにやっていてももちろんそこはダメなわけで、
はい、
まあ、やはり明治の時に新しく挑戦をした先人たちのようにですね、自分たちも新しいマーケットを、まあ、次に未来につなぐためには挑戦する必要があると。
そうですか、
いうところはあると思いますね。
はい、そして今回この9月15日に出版された日本の美意識で世界初に挑む、
はい、
っていうこの著書なんですが、こうなぜこの本にしようって思われたんでしょう。もう、細野正隆さんの人生がもう本当にそのものがここに書かれているっていう、そんな気がするんですが、本にしようって思われたのはどういう理由からでしょうか。
そうですね、まあ、実はもっときっかけは本当出版社さんの方からですね、 本を出さないかということでお声がいただいたというのが一つはあるんですね。
はい。
で、まあ、自分自身も自分で本を書くというのはなかなか想定もしてなかったものでして、まあ、お話しいただいたのがそうですね、コロナ前ぐらいになんかお話しいただきながら、
はい、
でも果たしてどんなこと書こうかなみたいなことで、
はい、
やってるうちに、まあ、コロナになってですね、でそれまでは比較的その日常に海外で展開する事業っていうのを僕も家業に戻ってからですねずっとやっていたわけなので、まあ、結構月に1回ぐらい海外出張だったりですね、
はい、
まあ、なかなか日本にいなかったり移動が多かったりですね、あまりこうじっくり腰を据えて自分と向き合うことってなかったんですね、
はい、
ただまあこのお話いただいてちょうどコロナにもなってですね海外の出張もなくなって比較的やっぱり京都にいることが多くなって時間もまあできたわけですね。その時にやっぱり一度ちょっと振り返って見るのもいいなというところと、あとはやっぱり改めてこうコロナになった中で、まあ、自分たちがやってる会社が世の中にどういう価値を提供できるんだろうかとか、あとはまあ自分もその後こう社長になっていくっていうタイミングでもありましたので、まあ、どういう会社を通してやっぱり世の中を豊かなものにできるかっていうところはちょっと自問自答するタイミングだなというのもありまして、でちょっと今までのことも振り返りながら、
はい、
まあ、これからのことも考えたり、まあ、あと今ゴーンっていう伝統工芸6社でですね伝統工芸を活性化していこうっていうプロジェクトだったり、
はい、
本当に自分たちの会社だけではなくてですね、まあ、本当に大きく言うとどう世の中どういう世の中になったらみんながもっと豊かにですね、なれるのかなというところを、まあ、自分なりに考えて、今までの経験をもとにですね、
はい、
ちょっとまとめさせていただいたと。
そうですか。
まあ、そういう意味では本当にいろんな部分での集大成にはなってるかなと思います。
そうですか。やはりそのコロナ禍というものが、時間を、与えてくれた。だからこそこの本を自分を、振り返って書くことができたということですね。
うん、
この本を拝見しまして、すごく読み進めやすいと思ったのは、もう正隆さんから細尾さんから直接お話を聞いてるかのような語り口っていうか、それがなんかずっと読んじゃうっていうか、これがまだ手に入ったばかりですので、うん、まあ、夜中3時までかかりました。
ありがとうございます。
なんですが、はい、まあ、そういう印象を持ちました。それからこの本を読ませていただいて、いろんな大切な人と出会われているんですが、こうキーパーソンっていうのは、
はい、
私なりにちょっと選ばせていただいたんですが、まずお父さんの細尾正夫さん、
はい
はい、別に何の賞も出ないんですが、
父がいないと僕も多分この世にいなかったと思いますので、
まあ、そこをはじめとして、
まあ、仕事においてもそうですね、
はいはい、なぜかというとお父さんがやっぱりそういう西陣織の、まあ近年の状況からしてやっぱり外に売って出ないとダメだという意識を持って、いろいろうまくはいかなかったけれども、海外に展開を、苦労しながらもされたというところがやっぱり始まりかなと、
はい、
やっぱお父さんやなっていう感じがいたしました。うん、それからですね、ニューヨークの建築家のピーター・マリノさん、
はい、う
ん、この人がいなければ今の舗装はないんじゃないかなと思いました。うん、
はい、
うん、また説明していただいたらいいかなと思うんですが、はい、そして何よりもご本人舗装正隆さん、これはまあすごいというか。もう呆れちゃうほどすごいっていう、そんな感じを印象を持ちました。うん、さあこの後は舗装さんご自身に、これまでの道をちょっとお話しいただきたいと思います。 続き、細尾正隆さんにお話を伺います。さあ細尾さん、12代目でしたですかね、
はい、
その代表取締役社長になられまして、このそれまでもう本当にいろいろあったなっていうふうに思うんですが、ちょっと、これまでの歩みをお話しいただけますでしょうか。
はい、そうですね、最初に、ね、家業を継ぐつもりがなかったというところでお話ししたんですが、
は
あ、何が言いたかったかというと、最初はミュージシャンになろうと決めてですね、実は高校1年生の時にセックスピストルズっていう、イギリスのパンクバンドのですね、
はい、
アナーキー・イン・ザ・UK という曲を聴いてですね、そこで衝撃を受けて、自分でこれ音楽を自分で作ろうというところでオリジナルのパンクバンドを始めて、
はい、
そこから自分の何かものを想像していくことっていうのが始まったわけですね、
はい、
でそうやりながら音楽を生業にしていこうということで、ほとんども大学時代もずっと音楽をやっていながら、だんだんそのバンドからですね、コンピューターを使ったような、いわゆるこのクラブとかこう DJ がかけるようなダンスミュージック、打ち込みの音楽とか、はい、あとはちょうど2000年ぐらいでちょうど東京のレコード会社にいたんですけども、
はい、
その頃で本当六本木ヒルズが立ってるぐらいだったり、すごくなんていうんですかね、いろんな実験的なクリエイティブなことが多かった時期で、
はい、
でよく東京のそういったところで、ライブをしたり、あとファッションショーの音楽を作ったりとか、そういったことをやってたんです。で基本的にはそれでやっていこうということで、ずっとやっていくわけなんですけども、
はい、
なかなかやっぱりその音楽だけでやっぱ食べていくっていうところがですね、なかなか厳しいというか、周りを見てもですね、すごく才能豊かだったり人もいるんだけども、なかなか経済的にこうなんていうんですかね、こうしっかりこう回っていくような状況が作れないなと、はい、でこれやっぱこの状況も打破しないとダメだなというふうに思いまして、自分でやっぱ音楽作るだけじゃなくて、その延長にそういった、ある意味エコシステムというか、回る、経済的にもちゃんと回る仕組みを作ろうということ でちょうど私が高校生ぐらいの時に今東京の裏原系と言われるようなストリートファッションがですどんどん台頭してた時代で、
はい、
先日も昨日ニュースで建造のアーティスティックディレクターにニゴさんがなったっていう、ベーシングエイプってブランドをニゴさんなんかを昔立ち上げてたりとか、はい、今やもうそこがメインストリームになってますけども、世界の、はい、その頃はストリートファッションっていう、いわゆるパリコレクションとかではないモードの世界ではない自分たちのこのストリートから出てきたようなファッションというところで新しいマーケットを作っている、そういった先輩方といいますか人たちをこう見ていく中で、もうマーケットがないんだったら自分でも作るしかないなというところでやっていてですね、で最終的にその頃よくファッションのそのイベントで のライブだったり音楽やらせていただいたりということで、華やかだった頃のファッションの時代もありましてですね、やっぱファッションって儲かるんだなと、で僕もファッションは好きでしたので、
はい、
音楽とファッションと、あとデザインを合わせたようなブランドを作っていこうということでですね、ここちょっと話すと長くなるので若干割愛しますね。上海に住んで、そこ初のですね、ブランドを作ろうというところで、はい、シャンクフーというブランドを始めて、で、ちょっとここは、ぜひ、著書の方にですね、詳しく書いてますので、
本当ですね、
あれなんですが、ただ最終的にですね、そこから東京に別の会社で働くことになるんですが、家業にはその頃まだ戻ろうと思ってないんですね、
はい、
クリエイティブなことをやろうというところ でただ戻るきっかけになったのが、先ほど話をいただいたキーパーソンの一人である父がですね、
はい、
その西陣織を海外で展開するということを、実験的に始めたわけですね、
はい、
でそれを僕は知ってですね、あ、西陣織を海外に展開するっていう手があったかと、でそれまでは西陣織って基本的には内向きでですね、同じことをこう同じように守るもんだというふうに思ってたので、僕の中ではあまり興味の対象ではなかったんですが、あ、そういった誰もやってない挑戦ってことはやってみたいし、これですごいクリエイティブなことだなというふうに思いまして、
はい、
そこが家業に戻ろうと思ったきっかけになります、
はい、
で家業に戻ってですね、
それが2008年
の10月に戻りますね、
はい、
で2008年10月に戻って、ただ前例がないですので、どうやってこうやったらいいかとか、どうやったら成功するか誰も教えてくれる人はいないわけですね、
はい、
なんでとりあえずも海外のそういった見本市とか商談会にとりあえず出せるだけ出してみようっていうので、
それまでお父様の細尾正夫さんが、2006年2007年と、はい、そういう展示会に 出されたけどなんかうまくいかなかったというポイントがありますよね。
そうですね、もともと市が出していたのも、一つはやっぱ帯の幅っていうのが32センチとかです、幅が狭いんですね。一番最初家具を父は出したんですが、パリのメゾンオブジェっていう、継ぎ目だらけに出してもなってしまうけど、幅が32センチ狭いんですので、で、継ぎ目だらけのソファーと相手にされないってことを出して分かったこと、
で翌年はこうクッション、
和柄のクッションを出して、多少オーダーは入るんですけども、やっぱり事業化できるような形にはならないと、一部の和柄好きの、インテリアショップの方とか、そういう状態だったんです。
ビジネスにはなる状態じゃなかったと、そこで、
で僕が家業を戻った時も、実はやる気満々で戻ったんですが、社内のムードは全然違ってですね、社長は海外で、まず事業になってないので、みんな仕事も兼務でですね、こんな着物も大変な時に、なんでそんな赤字ばっかり出す事業をやるんだと、で担当者も含めても肩身狭いわけですよね、これもうみんながもうこの事業はやめた方がいいんじゃないかというふうに思ってて、うちの父のだけがやる気だったんですけども、
で
僕もこれがなくなると困るということもあって、いろいろ回るんですが、
で、それがすごいですよね。もう諦めずカバン一個でそのものを、いろいろ回ると、回れるだけ回る、
前例がないのでとりあえず動いてみるしかないというところはあります。
そういう中で、
そうですね、一個転換期になったのが2008年の12月にパリのルーブル装飾美術館でですね、日本の完成活展という展覧会がありまして、でこれはそこに弊社は帯を出品するんですね。でこれはあくまで美術館の展覧会で、日仏の国交150周年を記念した展覧会でですね、それ以外にも任天堂のゲーム機とかリコーのカメラとか、そういう形で日本が誇る完成価値のものを展示していくというもので、でこれが非常に好評でですね、翌年ニューヨークに巡回展になるんですね。
残りが2分になっちゃいました。
わかりました、2分でここは喋りきます。
そうですね、
で巡回展になって、我々もあくまで美術館の展覧会なので、多くの人に見ていただいたらいいなという気持ちで、何かここから広がるとは思ってなかったんですが、一個転換期がですね、このキーパーソンの2人目のキーパーソン、このピーター・マリノという建築家から一通のメールが来てですね、この展覧会で帯を見たと、でこの帯の技術素材を使ってテキスタイルの開発を依頼したいとっていうところが、きっかけで、で、向こうから絵が送られてくるんですね。で、これがですね、結構衝撃でですね、それまでは和柄じゃないと差別化できないというところで、和柄のクッションというところを、作ってたわけなんですけども、送られてきたが和柄じゃなくてですね、もう鉄の溶けたような和柄を取っ払ったもの。ただ、これを西陣の伝統的な技術素材でやってほしいと。つまり、ニーズのありどころがですね、和柄ではなくて、一つ素材と技術だった、
テキスタイル、その技術と素材があって、その上で のテキスタイルとして見られたというところが発見だった。
そうです、ある意味和柄じゃないと差別化できないって自分たちが思ってた固定観念を、その出会いによって壊してくれたと。
そうですか。で
これが、クリスチャン・ディオールのプロジェクトになるということで、時間が多分迫ってきてますので、この話はですね、著書の方にしっかり書かせていただいてますので、
そうですか、次回じゃなくて著書をご覧くださいっていうことですね。
もちろん次回でも大丈夫です。
そうですか。この150センチの織り機を作るのに1年かかって、
そうですね、
そこがやっぱり今の細尾さんがあるというところですよね。
そうですね、やはりそこからもう一段階ですね、150センチ幅の初期の開発に挑むというところで、結果1年かかって、ようやく世界で初めての150センチの自社の食器が、
そうですか、わかりました。お話があまりにもたくさんありすぎて、もう本当に触りだけでした。ありがとうございました。
すみません。